一般質問の用紙をお伝えします。一般質問は12月1日、2日、3日の3日間、11人の議員が行いました。ここでは質問と回答の用紙をお伝えします。それではお伝えしてまいります。はじめは、安心安全元気で暮らし続けられるまちづくりを、練馬区議会自由民主党小林貢嗣の質問です。財政について。質問、長期化する物価上昇への対応が必要。区民生活、事業者活動の安定を守るため、どのような考え方で来年度予算編成に取り組むか。回答、毎年の予算編成では区民の命と健康を守る事業の推進を最優先としてきました。来年度も基金や記載を活用し、第3次緑の風吹く街ビジョンの着実な推進と持続可能な財政運営に取り組みます。石神井庁舎、敷地の後活用。質問、石神井地区はポテンシャルのある地域、町全体の賑わいにつながる利活用などを。回答、区民や区議会の皆様の意見を聞きながら、活用基本構想を来年度策定します。部活動について、質問、学校内の人的資源などを活用し、地域に開き、地域で支えることが必要、見解は。回答、国の状況なども注視しながら、教員及び生徒にとってより望ましい部活動の環境整備に取り組んでいきます。教育環境について、質問、来年度以降の中学校武道場への空調機整備の取り組みは。回答、計画を1年前倒しして設置しています。令和9年度までに整備します。質問、課題規模校中村小学校は、災害時避難所として運営上課題のある校舎、2階体育館の改築を契機に、他の小学校と同様な教育環境を確保し、抜本的な課題解決を。回答、現在の特色を活かしながら、練馬区の標準的な教育環境を確保できるよう検討していきます。地区債について、質問、練馬区職員の積極的な関わり、小学校単位の実施体制構築で支援体制の充実を。青少年課と地域振興課にわたる運営組織の統合整理を。回答、ボランティアの確保など、それぞれの地区の実態などに応じた支援策の充実を検討していきます。練馬区担当組織も含め、より効果的な支援体制の整備に努めていきます。質問、歴史ある地域の祭りへの支援を。回答、実情を聞きながら検討します。特別養護老人ホームについて、質問、老朽化した特養の改修・改築に練馬区独自補助の実施を。回答、新たな補助を来年度から実施できるよう検討しています。清掃リサイクルについて、質問、外区路線改修を安定的に行うため、適正な車両単価設定と改修車両の台数増を。回答、近年の物価上昇や厳しい作業状況などを十分勘案し、単価を設定します。事業者と意見交換し、必要な台数を算定します。質問、朝のコンテナなど設置の課題解決を。回答、負担軽減を図る方策を事業者と協議します。質問、製品プラスチック中間処理の委託は適正価格で。回答、他自治体などの動向や事業者の意向も聞き設定します。空き家対策について、質問、空き家等活用促進区域に田原地区が指定された。空き家対策と防災まちづくりを連動させる取り組みが重要。考えは。回答、区域内での接道要件など基準の見直しや、専門家と連携した個別鑑賞・相談会により建て替えなどを促進します。練馬区議会自由民主党小林貢嗣の質問でした。次は、 区政を前へ、練馬区議会自由民主党福沢剛の質問です。区政運営について、質問、日本の県政史上初の女性宰相誕生への感想と、行政の長としてのあり方の見解は、日本の現状認識とその影響下での区政運営の担い方は、回答、女性総理の誕生がごく自然に受け入れられ、感慨を覚えています。今の日本はかつてない国家的危機に直面しています。時代を先取りし、区民生活をより豊かにする施策に取り組むことで、練馬区を発展させたいです。区財政について、質問、政権の掲げる責任ある積極財政が練馬区財政に及ぼす影響は、回答、所得税、非課税枠引き上げが178万円の場合、住民税160億円余の減収を見込んでいます。質問、基金積み立てのための財源確保に向けた取り組みは、回答、特別区財政調整交付金の追加交付や、決算剰余金などを確保します。社会福祉協議会について、質問、単身高齢者の孤立・孤独化防止に向けた社会福祉協議会の役割は、回答、地域団体などとの連携を強化し、きめ細かい支援を長期的・継続的に行う役割が期待されています。質問、身寄りのない高齢者などを支援する独自の取り組みを。回答、判断能力など低下の際、あらかじめ本人に確認した対応につなぐ支援事業を検討します。質問、職員の意識改革を含め、社会福祉協議会の体制強化についての考えは。回答、組織の充実と人員の増員などを検討します。外国人政策について、質問、外国人住民が急増する中、一部外国人による迷惑行為や法令違反、制度の不適切利用が指摘され、懸念が顕在化している。秩序ある共生社会の実現を掲げる国の基本方針を反映した対応が必要。練馬区の新たな方針策定への考えは、回答、国の方針などを見極めるため、来年度以降に策定します。教育について、質問、区立学校でのデジタル教科書使用の現状と課題は、回答、小学5年以上を対象に、英語はすべて、算数・数学はおよそ5割で導入しています。操作の指導に時間を要するなどの意見があります。質問、デジタル先進国での紙の教科書、回帰の動きへの見解は？回答、練馬区では紙の教科書などを使用した授業が中心です。集中力を高めるなどの利点を認識しています。質問、紙、デジタル、紙とデジタルのハイブリッドの教科書形態の選択はどう検討し結論を出すのか？回答、紙、デジタル双方の利点を踏まえ、児童生徒にとって最適な学習環境を構築します。質問、中教審特別部会がまとめた次期学習指導要領基本方針のポイントをどう捉えて取り組むのか、考えは？回答、練馬区や学校の裁量が拡大し、柔軟な教育課程を編成できると認識しています。趣旨を取り入れられるよう検討していきます。質問、主体性を重んじる現行の教育と知識の習得を重視する従来型の教育との融合が肝要と考える。教育庁の教育観と今後の教育行政執行に向けての決意を伺う。回答、学校を取り巻く状況の変化へ的確に対応し、困難を乗り越える力を備えた子どもたちの育成のため尽力します。練馬区議会自由民主党福沢剛の質問でした。続いて、区民生活を支え、安心安全な町練馬へ。練馬区議会公明党星野篤の質問です。区長の基本姿勢について、 質問、補正予算で物価高対策を。回答、子育て応援手当の支給など速やかに検討します。質問、来年度予算編成への考えは。回答、区民生活を支える上で必要な施策を実行します。質問、住民参加で大江戸線新駅周辺の街づくりを。回答、アンケートや意見交換を実施します。質問、空き家等対策計画に実効性を。回答、個別干渉などで建て替えなどを促進します。災害対策について、質問、災害廃棄物処理の訓練と周知を。回答、一時仮置き場などに関する協定を締結し、訓練の実施などをします。今後、リーフレットなどで周知していきます。質問、被災地に派遣された職員のさらなる活用を。回答、経験を活かせるよう登録制度を設け、およそ40人が登録しています。質問、事業団体との協定拡充を。回答、充実に取り組んでいきます。今後の公共施設について。質問、今後の公共施設等総合管理計画の更新は。回答、社会情勢の変化などを踏まえ、優先順位を精査します。質問、ICT 活用で施設運営の効率化を。回答、引き続き DX を推進していきます。質問、屋内遊戯施設の整備を。回答、石神井庁舎跡敷地活用基本構想で検討します。がん対策について、質問、検診受診勧奨を。回答、引き続き取り組んでいきます。質問、肺がん検診は低線量 CT 検査の対象拡大を。回答、医師会の協力医療機関の受診者も受けられるよう検討していきます。質問、乳がん検診はエコー併用を。回答、国の動向を注視します。質問、がん患者などウィーク購入補助対象拡大を。回答、脱毛症などの方も含め拡大を検討します。都市農業支援について、質問、取れたて練馬アプリの周知を。回答、様々な媒体で PR し、活用を促進していきます。質問、新規就農支援システムの確立を。回答、区内就農を周知し、支援していきます。質問、区民へ、農の風景育成地区の周知を。回答、区内周遊ツアーの工程に加えます。食品ロス削減について。質問、改正された食品期限表示の周知は。回答、練馬区ホームページに掲載しています。質問、フードドライブ事業は未開封食品を直接配布し、業務効率化を。回答、来年度から直接渡す仕組みに変更します。質問、食品ロス削減の検討状況は。回答、区民、事業者アンケートなどを参考に検討します。居住支援について。質問、若年ファミリー世帯の区営住宅入居期間の柔軟化を。回答、特例で入居中も一般枠への申し込みが可能です。質問、東京都のアフォーダブル住宅制度への練馬区の認識は。なお、アフォーダブル住宅とは、子育て世帯等が手頃な価格で安心して住むことができる賃貸住宅のことです。回答、実施状況を注視します。質問、居住支援法人と連携強化を。回答、連携して伴走型支援に取り組んでいます。質問、東京都に保育など従事者への家賃補助制度継続の働きかけを。回答、引き続き働きかけていきます。教育環境の整備について、質問、難聴学級で強化指導を。回答、国の動向を注視し、東京都と協議します。質問、中学校に日本語学級設置を。回答、実態を踏まえ検討していきます。質問、 外国人の未就学児に支援を。回答、区立幼稚園、保育園で多言語翻訳機の導入などをします。練馬区議会公明党、星野篤氏の質問でした。代わって、あなたの声届いてますか？練馬区議会、無所属、都民ファーストの会、国民民主党、ウェルビーイングな会、山田和義の質問です。区長の基本姿勢について、質問、令和8年度予算編成に関する基本方針では、歳入増を上回る歳出拡大が見込まれる。今後の歳入一般財源の見通しは、予算編成の考え方は、回答、主要な財源は、景気変動などの影響を受けやすく、注視が必要です。区民の命と健康を守る事業の推進を最優先に編成します。地域集会施設の運営について、質問、運営委員会の高齢化や従事者など確保の状況、実施事業への影響は、回答、担い手不足が進み、イベント実施が困難という声があります。質問、持続可能な運営体制にするための取り組みは、回答、地区区民間職員による業務サポート、募集チラシなどによる周知などを実施しています。道路陥没の対応について、質問、道路陥没事案の年間発生数とその要因は、回答、区道での発生は年間20件程度です。要因は上下水道管の損傷などです。質問、八潮市の道路陥没事故を受けて、練馬区における緊急の点検や追加の調査の実施状況は、回答、緊急輸送道路は緊急点検を実施しました。来年度にかけて主要区道を改めて調査します。地下鉄大江戸線について、質問、東京都が公表した延伸への検討結果について、練馬区の評価は、進捗への認識は、回答、延伸が大きく前進しました。今後、東京都と国の協議などに全面的に協力していきます。質問、開業時期の想定は、回答、東京都は2040年頃を想定しています。より早期の開業を目指します。質問、東京都と練馬区間の財政負担の対応方針を早期に整理し、合意が必要。所見は、回答、東京都と速やかに協議します。教員の働き方について、質問、学校の電話受付時間外の交通事故など、非常時の対応は、回答、警察などへ連絡するよう周知しています。その後、学校でケアや注意喚起などを実施しています。質問、教員の負担軽減のため、シグフィーの利便性向上に向けた改善を。なお、シグフィーとは、スマートフォンなどから出欠連絡などを確認できる保護者向け情報伝達サービスのことです。回答、今後方策を研究していきます。高齢者施策について、質問、実態調査で情報提供を拒否する独居高齢者への見守りは、回答、異変発見時にすぐに地域包括支援センターにつなげるよう、民生児童委員などと連携しています。質問、家族同居の高齢者も日中は見守り対象とし、行政の関わりを。回答、相談に対応し、地域の見守りなどにつないでいます。質問、家族介護者が安心して働ける環境づくりを。回答、ケアマネジャーが適切に案内できるよう、練馬区の事業の周知を強化していきます。発達障害児者の支援について。質問、発達障害児者の人数増加の実態とその要因は。回答、平成28年の48万1000人から、令和4年は87万2000人に増加しています。受診の増加などが要因です。質問、発達障害児の 親への支援、ペアレントプログラムの来年度以降の取り組みは。回答、フォローアップ講座を検討しています。質問、成人の発達障害者へは、就職支援や企業の理解促進が重要、所見は。回答、主にレインボーワークが支援しています。練馬区は合理的配慮の提供などを周知しています。引き続き支援を充実していきます。練馬区議会、無所属、都民ファーストの会、国民民主党、ウェルビーイングな会、山田和義の質問でした。次は、トップダウンから住民主体の区政への転換を。日本共産党練馬区議団、小松あゆみの質問です。区長の基本姿勢について。質問。この間の区政運営は、住民自治を軽視し、特に、法系中や光が丘第八章の統廃合は、住民理解や納得がないまま進めている。住民自治への練馬区の見解は。回答、事業を進める際には、区民や関係団体から意見、要望を聞き、議会に諮っています。この組み合わせこそ、住民自治そのものであると確信しています。質問、広く区民が参加できる形で、行政と住民の対話の場を開き、計画策定は立案からの過程の公開が重要。見解は。回答、検討段階で区民、意識移行調査や審議会、懇談会など様々な手法で意見を聞き、内容を公開しています。多文化共生について、質問、外国人に開かれた地域づくりの具体的な対応は。回答、外国人政策を見直す国の方針などを見極め、来年度以降に練馬区の新たな方針を策定する予定です。質問、関係部署で統一した方針を定め、外国人住民に分かりやすく情報発信せよ。回答、町内連絡会を通じ、対応状況を確認、情報を共有しています。質問、仮放免者への非人道的政策の転換を国に求め、練馬区も支援を。回答、考えはありません。質問、専任教員を複数配置した日本語学級設置を。回答、小学校1校で日本語学級の開設を準備しています。中学校の設置も検討していきます。質問、日常的な日本語や慣習を学ぶ仕組みの整備を。回答、日本語指導講師を派遣し指導しています。医療と介護について、質問、練馬区独自の医療体制支援策の整備を。回答、国や東京都の動向を注視していきます。質問、介護保険制度の改変に反対する意見書を国に提出せよ。制度改変に備えて練馬区独自の支援策の検討を。回答、全国市長会を通じて慎重な検討をすでに国へ要望しています。練馬区独自に減免制度などを設ける考えはありません。教員の働き方について、質問、長時間労働を解消できない根本要因である教員給与特別措置法の廃止を国に求めよ。回答、考えはありません。質問、教員定数増を国に求めよ。練馬区独自に教員などを配置し、負担軽減を進めよ。回答、特別区教育長会を通じて、すでに国や東京都へ要望しています。練馬区は負担軽減に取り組んでおり、教員確保や配置は国や東京都が行うべきと認識しています。子ども誰でも通園制度について、質問、希望者が誰でも利用できる見通しは、回答、令和6年度の一時預かり利用実績に対し、十分な供給量を確保しています。質問、制度導入の今こそ認可保育園増設、保育士の処遇改善を、 制度を導入する事業者への十分な財政措置を国に求め、練馬区も独自の手厚い支援を。回答、立野町の区有地に認可保育所を誘致します。第3期子ども子育て支援事業計画に基づき定員を確保していきます。国の責任で処遇改善など支援措置を行う旨、特別区長会を通じすでに要望しています。練馬区はすでに運営費補助を拡大しています。別途補助の考えはありません。質問、制度を導入する園に対し、指導検査基準や人員配置を具体的に規定せよ。回答、国が示す留意事項を踏まえ実施します。日本共産党練馬区議団、小松あゆみの質問でした。続いて、物価高対策など、区民の暮らしと安全を守る、練馬区議会、立憲民主党、沢村慎太郎の質問です。経済対策と区財政について。質問、国の総合経済対策で不十分な部分を補うため、練馬区独自の物価高騰対策や支援策を講じる考えは。回答、国の補正予算成立後、経済対策の趣旨に沿って速やかに対応を検討します。質問、長期金利が上昇基調にある中、負債残高や今後の借り入れ計画への影響は、また将来的な金利上昇リスクへの対応は、回答、金利動向にはこれまで以上に注視が必要です。高年度負担や基金残高とのバランスなどに配慮し、記載を有効活用していきます。就活支援など高齢者のサポート体制について、質問、区内単身高齢者の数とその推移、将来予測は？回答、過去5年でおよそ4000人増、令和7年1月時点で5万7801人、令和22年にはおよそ9万人の見込みです。質問、就活サポートを入り口として高齢者の課題解決のため、広域業種で意見交換などを行う会議体の設置を提案するが考えは？回答、就活相談窓口を設置する権利擁護センターは、練馬区、社会福祉協議会、弁護士、司法書士、地域包括支援センターなどで構成する運営委員会で課題を共有しています。学校施設を利用するスポーツ団体へのサポートについて、質問、学校の改築工事中の代替地確保や、改築後も公式戦会場として活用可能な設計など、スポーツ団体の活動が円滑に継続できるようサポートが必要。所見は？回答、良好な教育環境の整備を最優先に改築しています。校舎の建築面積の拡大などで、校庭面積の縮小が見込まれますが、設計の工夫により可能な限り面積を確保します。校庭利用が制約されるおよそ1年前から団体に周知し、その後も工事の進捗状況などを随時情報提供しています。南田中団地建て替え事業について。質問、都営南田中団地建て替え事業を機に、練馬高野台駅前南口地域の土地の有効利用や賑わい創出のため、民間活力を用いた整備を計画すべき。また、噴水がある駅前広場は、地域の憩いと賑わいの場所、あり方について考えは。回答、詳細な建て替え計画は、東京都が練馬区と協議しながら決定します。より賑わいのある空間へと整備することなど、環境評価の付帯意見を東京都に提出しました。質問、合わせて住民ニーズに即した長光寺橋公園の手入れが必要。所見は？回答、適切な維持管理に努め、改修の際は仮称、公園等改修計画に基づき進めます。質問、工事は長期に及ぶ。計画隣接地には土砂災害及び 特別警戒区域の傾斜地があり、その上に地域の要の南田中稲荷天祖神社が鎮座している。振動、アスベストなどの粉塵、騒音、交通安全などに対する住民からの意見相談を受ける体制を東京都とどう構築するか。回答、計画策定にあたっては地域の声を十分に聞くこと。工事期間中の周辺住民からの意見に対しては、公害防止、交通安全に努めるよう、すでに東京都へ要請しています。練馬区議会立憲民主党、沢村慎太郎の質問でした。代わって、すべての人の幸福のために戦うのが政治。練馬区議会自由民主党、柴田幸子の質問です。町会自治会の運営について、質問、活動推進費の拡充に加え、イベント謝礼などの積み増しなどが重要と考えるが、所見は、会議などのデジタル化を推進し、参加しやすい環境を。回答、引き続き町会自治会の意見を踏まえ、支援策を検討するとともに、活動の DX 推進に取り組んでいきます。仮称、公園等改修計画について、質問、公園トイレの洋式化、手すり設置など、早急に改修を。回答、洋式化が可能なトイレは、順次修繕しています。その他のものも、仮称、公園等改修計画の中で整理していきます。応急対策で手すり設置も検討します。質問、仮称、大泉学園町6丁目公園は、区民主導型の公園に。回答、引き続き意見に丁寧に対応し、地域の皆様に愛される公園づくりに生かしていきます。質問、トイレのない公園や災害時にはトイレカーの活用を。回答、国のトイレカー登録制度の活用なども含め、災害時のトイレ対策を強化します。障害者施策について、質問、子ども発達支援センターの専門性を地域の保育園などに還元し、支援力の向上を。回答、保育所等訪問支援事業などを通じて支援しています。今後、より相談しやすい仕組みを検討していきます。質問、発達障害児への相談支援は、福祉分野と教育分野の連携を強化し、寄り添った体制を。回答、関係機関で構成する発達支援連携実務者会議を強化していきます。わかりやすい相談窓口を検討していきます。ペット対策について、質問、飼い猫の不妊・去勢手術費助成の拡充を。回答、現時点で拡充の予定はありません。引き続き適正飼育を周知啓発していきます。質問、避難所は受け入れ条件などのルール化や獣医師会などと連携し、安心してペットと過ごせる環境の提供を。回答、他自治体の取り組みなどを参考に獣医師会などと連携し、ペットの避難のあり方について検討していきます。リサイクルについて、質問、家庭用コンポスト導入資料作成や講座の動画配信などで堆肥作りを学べる機会を。回答、コンポスト活用事例の紹介などで周知します。堆肥作り講座を動画配信するなど工夫していきます。質問、家庭堆肥を公園花壇などに活用するなどの循環の見える化や、学校での環境、循環実習で意識を変え、生ゴミ削減を。回答、環境学習の充実など、令和8年度に策定する第5次練馬区一般廃棄物処理計画の中で検討します。文化芸術振興について、質問、練馬をポップカルチャーの発信拠点と位置づけ、文化芸術イベントの魅力発信を。回答、練馬区ゆかりの著名人の協力をいただき、練馬区のイベントなどの情報を広く発信します。 観光事業について、質問、練丸15周年を機に、区内児童へのノートなどの記念グッズ配布や、限定グッズ販売などを積極的に展開し、観光事業と地域ブランド力の向上を。回答、より喜ばれる商品の開発を練馬観光センターに働きかけます。練馬区議会自由民主党、柴田幸子の質問でした。今度は暮らしの現場を支える区政の取り組みを。練馬区議会立憲民主党、渡辺照子の質問です。女性防災リーダーの活用実態と練馬区の受け入れ体制について。質問、地域の防災活動への関わりは。回答、女性防災リーダー育成講座受講者のおよそ3割が避難拠点などで活躍しています。質問、周囲が女性の役割などを理解するための取り組みは。回答、防災講話などで女性が防災活動に関わることの重要性を啓発しています。保護者が亡くなった後の引きこもり支援について。質問、親亡き後の多角的支援は、町内や支援機関でどう連携し行っているか。回答、困難性が高い事案は、連携推進担当が支援内容を調整しています。質問、家族支援を練馬区としてどう位置づけるか。回答、家族会の意見を聞きながら支援の充実を検討しています。女性支援新法施行1年の練馬区の取り組みについて。なお、女性支援新法、女性支援法とは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の略です。質問、練馬区が若年女性の支援を実施する根拠は。回答、国の方針などで若年女性は相談につながりにくいため、民間団体と連携した支援の強化が求められています。質問、女性の居場所や宿泊所の確保は。回答、昨年4月から既存施設を活用し、ミドルステイ事業を開始しました。質問、相談員の体制や現場の要望を計画へどう反映しているか。回答、計画策定にあたり、令和5年度に民間団体などのヒアリングの実施などをしました。質問、関係機関との連携状況は。回答、東京都や女性自立支援施設、民間団体などと連携しています。訪問介護事業の問題について。質問、訪問介護事業の実態把握は。回答、高齢者基礎調査で、訪問介護の人手不足の状況などを把握しています。質問、訪問介護事業所の訪問介護ワーカーの充足率などの実態は。回答、令和5年の調査では9割の事業所で訪問ヘルパーが不足していました。質問、ワーカーの移動、待機時間の賃金が適正に支払われていない問題がある。練馬区の支援策の検討は。回答、調査結果などを踏まえ必要な支援に取り組みます。質問、利用者から受ける暴言、暴力、セクハラなどの再発防止策は。回答、練馬福祉人材育成研修センターで研修の実施、相談窓口の設置などをしています。日本版 DBS の活用について、質問、短期ギグワーカーや民間事業者を含む子供と接するあらゆる人材への性犯罪歴など確認の必要性の捉え方は。なお、ギグワーカーとは、インターネットを通じて単発的な仕事を都度請け負う労働者のことです。回答、国が策定するガイドラインに基づき、必要な対応を準備します。質問、委託施設に対する管理・運用の考え方は。回答、法施行に合わせ犯罪歴の確認を求めます。質問、保護者・区民への情報開示方針は。回答、 子ども家庭庁が公表した内容などを区民が活用できるよう周知します。会計年度任用職員制度について、質問、実態把握のための統計データを公表しているか、回答、公表していません。質問、専門性、継続性が求められる職種の報酬や任用更新制度の改善を、回答、任用上限回数の撤廃や報酬の増額などを実施しました。質問、育休・産休後の継続任用制度の検討状況は、回答、常勤職員に準じた仕組みとなるよう見直しています。練馬区議会立憲民主党渡辺照子の質問でした。次は、一人一人が尊重され、共に生きる練馬へ。生活者ネットワーク、柳井勝子の質問です。区長の基本姿勢について、質問、区内在住外国人が増えている。外国人に開かれた地域づくりの明確な姿勢を示し、共生施策の充実に取り組め。回答、外国人政策を見直す国の方針などを見極め、来年度以降に新たな方針を策定する予定です。女性支援施策について、質問、女性支援法に基づく若年女性を対象とした居場所事業マルクの実績と課題は、回答、毎月実施し、延べ47人が利用しました。事業の周知が課題です。SNS などの活用などをさらに行います。質問、さらなる女性支援の拡充が求められる。今後の取り組みは、回答、第6次練馬区男女共同参画計画に支援調整会議の設置や関係機関との連携充実などの取り組みを位置づけています。福祉施策について、質問、訪問介護職員確保のために大幅な賃上げが必要。練馬区独自の対策を講じるべきでは。回答、介護報酬の早急な引き上げをすでに国に求めています。練馬区独自に施設等運営支援臨時給付金を大幅に拡充して、区内事業所などに支給しました。質問、国の補正予算を受けて編成する練馬区の補正予算で、訪問介護事業所への支援充実を。回答、国の総合経済対策を踏まえ、引き続き必要な支援に取り組んでいきます。質問、9日間の年末年始、閉庁期間中の具体的な生活困窮者支援は、回答、一時保護や食料提供を行う体制を整えています。公害、化学物質過敏症について、質問、避難拠点においても、公害、化学物質による健康被害への配慮が必要、さらなる周知を。回答、引き続き、区立施設や SNS で周知していきます。避難拠点では、相談窓口や保健師などの巡回相談で配慮が必要な方に対応します。環境施策について、質問、緑保全のため緑肥率の数値目標を再度掲げよ。回答、考えはありませんが、緑の実態調査で緑肥率を公表しています。教育施策について、質問、不登校児童生徒が増えている。学校の在り方改革など根本的改善が進んでいないことを認識すべき。所見は、回答、令和5年に不登校対策方針を改定し、安心できる学校づくりなど3つの主要項目を掲げ取り組みを進めています。質問、民間のフリースクールや居場所を運営する NPO などと連携し、多様な選択肢を示す体制が必要。所見は、回答、フリースクール連携会議や練馬共同ラボ事業などにおいて、民間団体との意見交換を実施しています。関係団体などの情報を練馬区ホームページに公表しています。質問、 光が丘紫幼稚園での研究成果は、小中学校を含むインクルーシブな教育環境を作るために活かせ。回答、教育研修で扱うなど、事例活用に向け検討していきます。質問、デジタル機器、長時間使用による目や脳へのダメージを懸念。デジタル先進国はアナログ回帰に教育政策を転換。練馬区のデジタル教育を検証せよ。回答、学校長などを委員とする教育 ICT 利活用等推進委員会で成果や課題などを検証しています。生活者ネットワーク、柳井勝子の質問でした。続いて、急性大動脈解離から奇跡の生還、即議会。練馬区議会緑の風、下田玲の質問です。区長の基本姿勢について。質問、4月の区長選挙後の施策や政治判断の継続性の担保は。回答、今後も第3次緑の風吹く街ビジョンに掲げた施策を着実に推進していきます。区政運営について、質問、予算編成過程の透明化について、所見は、回答、予算案は区民に公表し、議会で丁寧な審議をいただいています。過程は適切と認識しています。質問、審議会など会議体の透明化を図るため、議事録作成及び公開の標準化を。回答、会議は原則公開です。非公開の審議会の答申書などはホームページで公開しています。教育施策について、質問、教育委員会と学校現場で方針が異なる場合、整合性をどう図るか。回答、教育委員会が関係者から事情を聞き、学校に助言、指導しています。質問、児童生徒に関わる団体の情報発信に、シグフィーの積極的な活用を。回答、それぞれの校長の判断で発信できることを周知しました。質問、PTA の役割見直しや財政面の支援の検討を。回答、PTA は自主的、自律的に運営されています。練馬区は PTA 連合協議会に適宜助言しています。共同親権について、質問、児童相談所などとの連携強化など、体制整備や制度理解の徹底を。回答、制度の周知に努めています。国の動向を注視しつつ、関係機関に適切につなぎ、連携していきます。質問、別居親の学校行事の参加制限は問題。それぞれの省庁通知をもとにした対応を。回答、国の検討状況などを注視し、検討していきます。保育施策について、質問、日本版 DBS 導入に向けた準備状況は。回答、事業者が適切に対応できるよう取り組みます。質問、性犯罪歴の判明時は、児童、保護者、職場への包括的な配慮を。回答、国のガイドラインに沿って適切に対応していきます。質問、保育施設における室内カメラの設置状況は、設置推進を。回答、それぞれの園の判断で設置しています。国のガイドラインを踏まえ検討します。医療、健康施策について、質問、2040年代の医療、介護需要の精緻な推計は、インフラ整備や人材確保の方針は。回答、国などと同様の手法で、要介護認定者はおよそ4万人と推計しています。第9期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画で2040年を見据えた施策を策定しました。交通施策について、質問、自転車に対する交通反則通告制度の導入に向けた安全対策強化などへの対応は。回答、今後、 警察と連携したキャンペーンなどでルールを周知していきます。大江戸線延伸について、質問、東京都との負担割合、物価変動に伴う事業費の上振れなどに対する練馬区の対応は？回答、今後、練馬区の財政負担について、東京都と協議を進めていきます。動物施策について、質問、地域猫対策の広域連携の現状と方向性は？回答、これまで事案はありませんが、必要となった場合は適切に対応していきます。質問、多頭飼育崩壊の今後の対応方針は？回答、昨年5月にペット修正使用相談支援事業を開始しました。今後、会議体を設置し検討していきます。練馬区議会緑の風下田玲の質問でした。代わって、練馬区の明るい未来、住みやすさ守る区政を、練馬区議会日本維新の会、吹田秀俊の質問です。教育、子育て政策について、質問、部活動、地域移行など、少子化の中でも、生徒が継続的にスポーツ、文化芸術活動に親しむ機会を守ることは重要。低所得家庭を含め、子どもたちの活動機会を維持することを要望。所見は？回答、総合型地域スポーツクラブと共同し、休日にスポーツ活動を行う場所を提供するモデル事業を実施しました。結果を踏まえ、拡充に向け、実施規模や費用負担などについて検討しています。質問、改築予定の学校はトイレ改修や空調機整備が後回しになっている。また、全国的に公共工事の入札不調は深刻であり、改築工事が円滑に進んでいない状況もある。それぞれの学校の状況を踏まえた改修工事を。回答、債務負担行為の活用などにより、入札不調リスクの低減に努めています。改築予定校では、日常点検などで不具合を把握し、随時必要な改修を実施しています。質問、障害児福祉手当の所得制限撤廃を国に求めるとともに、練馬区独自にさらなる負担軽減策の推進を。回答、各種手当やサービスの所得制限や負担額は、総合的な観点から考えるべきと認識しています。引き続き、国や東京都の動向を注視しながら、障害実施策を充実していきます。健康・福祉政策について、質問、外国人住民の国民健康保険料の滞納割合は日本人住民より高い。在留期間更新などの申請の際、外国人に納付証明書を求める協力要請制度の早期運用を。回答、協力要請制度は試行的に実施されているものです。現在、国は納付状況を在留審査に反映する仕組みを検討しています。動向を注視します。質問、認知症高齢者や障害者が増える中で、成年後見人となる専門職候補が多いことが重要。社会保険労務士の成年後見人活用について所見は？回答、総合福祉事務所では、非後見人の状況に応じて、社会保険労務士などを後見人などの候補者として、区長申し立てを行っています。住宅政策について、質問、単身高齢者の住まい確保は未だ課題がある。練馬区の住まい確保支援事業の利用要件に見守りサービスなどの利用を義務付け、大家の負担軽減を。回答、住まい確保支援事業では、家主が希望する場合、高齢者在宅生活安心事業の利用を条件としています。質問、高齢者より若い方が入居しやすい傾向を変えることは困難。単身高齢者の住まいに適した物件確保について今後の見通しは？回答、居住支援協議会から意見を聞きながら 家主への制度周知や理解促進を図り、要配慮者向け住宅の確保を進めます。産業政策について、質問、区内の労働生産性が低い、区内中小企業の競争力向上に向けた取り組みについて、所見は、回答、区内事業者が区内外の事業者と交流し、競争力の向上を図る練馬ビジネスチャンス交流会を実施しています。今後も事業者支援に取り組んでいきます。練馬区議会日本維新の会、吹田秀俊の質問でした。以上、一般質問の用紙をお伝えしました。